が紹介するのはね、アントニオ・ローレイドっていうブラジルのアーティストで、一応今27歳ですね。
若いね。
うん、若い。で、2010年と2012年にアルバムを2枚出してて、で、24歳ぐらいかな時からあのプロで活動してて、いろんなアーティストと交流をして、まあ、主にブラジルだとかアルゼンチンだとか南米系のアーティストが多いんだけど活動してて、で少し聞いてもらって動画も見てもらったんだけど、なんかすごい多彩で、楽器はドラムからキーボード、うん、ギターで、ボーカルもやってる曲を見てもらったんだけど、あとビブラフォンだとか、
うん
うん、まあ、いろんな楽器を使いこなして、ディジュとかも使えたりして、もう本当にマルチプレイヤーっていう感じの人で、一応ブラジルの音楽ってあんまり聞いたことないと思うんだけど、みんなブラジルの中でも割とその新星、期待の新人みたいな感じで言われてるみたいで、世界的にもじわじわ知名度も上がってきてるアーティストなのかなっていうことで、で音楽を聴いてもらうと、ちょっとタケパッと聴いてもらって、どんな感じだった？
どんな感じ？
うん、ちょっとね、この前紹介してもらったマバナとかあの辺りも割と、
ね、ちょっと新鮮な感じで、うん、でもやっぱなんかブラジルの人だから、うん、まあ、若干やっぱポルトガル語、
うん、
だからそのちょっとボサノバとか聴いてるような雰囲気にもちょっとなったりとか、でも聴きやすいくてなんかかっこよかったね、うん、歌声はちょっと開いちゃうみたいな、
うん、それ意外だった、俺全然気づかなかった、
でも有酸発信だけど、
これはそうだね、全く
初め
てない、純粋な、
そうでもなんか良さそうな感じは、
うん、
なんかいいよね、ブラジルの音楽ってやっぱ多分ボサノバが絶対根底にあるもんね、
うん、
多分なんかそこから仕上がってきてるからなんか、
うん、
落ち着く感じだ
よね、そうそう、なんか聞いて、なんだろう、聞きにくくないというか、割とスムースに聞こえてくるような音楽で、でね、ちょっといろいろ俺も、まあ、せっかくなんでっていうことで、まあ、ビルもちょっと時間入って、一応ブラジルのアーティストを今紹介してるんだけど、
うんうん、
ブラジルの音楽とかってあんま聞いたことないよね、
うんうん、
で一応最近のアーティストなんだけど、この人がね、ブラジルのミナス・ジェイラスっていうところで活動しているアーティストで、音楽界の中ではミナス派音楽っていうジャンルが一応あって、なんだろう、知る人と知るっていうジャンルの音楽で、リオデジャネイロだとかサンパウロの近くに割とあるんだけど、ブラジル首都圏の内陸側、ちょっと郊外みたいな感じの位置にあるのかなっていうところなんだけど、もともとブラジルっていうのがさ、植民地だったよね。なんかヨーロッパの大航海時代に、1500年だとか500年前ぐらいになんか発見されて、でヨーロッパ系の白人の移民だとかがどんどん入ってきて、で一緒にアフリカから黒人とかも連れてきてて、でだからなんだろう、白人黒人混血いろんな人がいる、南米っていうのは割とそういう国が多いんだけど、でそういう場所の中 でサンバとかっていうのが多分割と知ってる、知ってるっちゃ知ってるっていうブラジルの音楽だと思うんだけど、あれっていうのももともとアフリカからこの南米にその黒人を奴隷として当時は連れてくるときに、まあ、すごい鬱屈したっていうか、まあ、言ったらまあ奴隷なんで、差別的に扱われて、こき使われてっていう中で、その中でもその喜びを見出そうとして、手元にあるものだとかを叩いてそれを音楽にしたっていうところから、リズム感の音楽があって、それが派生して実はサンバっていうものにつながってるじゃない、ブラジルの中では。でそれがアメリカとかになると、ブルースだとかジャズだとかっていうものに発祥するんだけど、その南米ではこういうサンバだとかっていうリズム感のあるものになってて、でそういうものがもともとそういう鬱屈した感じの歌詞だとかっていうものだったりしたんで、割と暗めの音楽だったの、ね、実はサンバって。だけどそれがだんだん明るくなってって、でもっとその白人たちがそういう音楽 をちょっと、なんだろう、もう少し明るめの音楽に加工してできたのが、ボサノバっていう音楽じゃない。実はボサノバって、まあそこまで多分知らないんだけど、普通は。そういうルーツがあって、ボサノバって、例えば、俺らで言ったら、カフェだとかで、なんか、チャチャンチャンチャチャチャン
みたいな。優しい感じのね。そうそう、
あ、なんか、うん、あの、ボソボソボーカルがつぶやいたりしてギターがなんかクラシックみたいな、テナみたいな。なんか日曜の午後みたいな、なんかそういうイメージの音楽とか、カフェとかで、ね、いわゆる雰囲気の音楽として流れてたりするんだけど、実はそういうルーツがあって、なんで、要は黒人のリズム感のあるベースの音楽に、白人のそういうメロディーみたいな、まあ白人の音楽で言ったらヨーロッパでいうそのクラシックだとか、あの、そういう割と上品な、エレガントな音楽が上に乗っかってって、それを組み合わさってできた音楽っていうものがこのブラジルの中で生まれてて、でもやっぱその元々いた原住民の人だったりもそうだし、その当の黒人だとかブラジルに割と長くいた人っていうのはそういう音楽にあんまりいいイメージを持ってない人も実はいて、ボサノバ日本とかではすごく有名なんだけど、海外とかではもあまり人気がなかったりだとか知名度が少なかったりするんだけど、でそれじゃダメだっていうことで、その60年代のボサノバ文化からさらにそれがちょっと廃れた時に、新しくブラジルだからこそっていう音楽を作ろうっていう動きができて、うん、でそれが70年代に起きたそのミュジカ・ポプラル・ブラジレーラとかいう、まあ、要は J-POP じゃなくて B-POP みたいな、ブラジルポップっていう、そのいわゆる大衆ブラジル大衆音楽を作ろうっていう動きが生まれたじゃんね、うん、こういう流れの国っていうのが実はほとんどでさ、最近の音楽っていうのはほとんどこういう流れを経て、
ああ、そうなんだ、うん、
でアメリカも同じで、そういうアメリカの音楽ができたものを日本に輸入して R&B だとかっていうのもあったりするしっていうのがあって、でその流れは大体まあ30年40年ぐらいの文化しかないんだけど、その中の最先端の音楽が今日紹介する、
お
アントニオ・ローレーロっていう人の曲 で、 でこのさっき言ったミナスっていう地方は白人の裕福な階級の人たちとかも住んでるような地方 で、 で鉱物とかも結構取れるんだって、うん、なんでなんていうのかな、割と土地柄的には裕福で、うん、上流階級みたいなものも生まれてきたりしながら、文化とかも独自の文化が育ってきたみたいな場所で、うん、そこのアーティストっていうことで、割とちょっと前段が長くなっちゃったんだけど、
わかりやすい、
うん、
うん、
でね、聞いてみると俺が思うにやっぱりそのリズムがドラムもやるんだけど、この人すごい変則的なんだよね、うん、普通の4拍子とか8拍子とかじゃなくて、なんかすごいなんていうの、トゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥント
ゥントゥント
うん、そんなまだ大丈夫、
危ない、
すごい優しさがで、歌詞はちょっとなんだ、おしゃれみたいなところがあって、うん、すごくなんか変わってるなっていうふうに思ってて、で、ちょっと気になってて、で、いろいろ調べてみたら、なんか今年初来日をするよという情報が入ってきて、でそれがさっきちょっと話したけど、富山と東京を中心にあと地方2カ所ぐらい回ったんだけど、でそれで富山の公園に行ってきて、でその公園っていうのがすき焼きミーツザワールドっていう音楽フェスなんだけど、フジロックフェスティバルって知ってる、聞いたことあるの、新潟の苗場でやってるんだけど、それが日本の音楽のフェスの中でも割と長い歴史があるフェスなんだけど、それと同じぐらい古くからやってるじゃんね、その富山の音楽イベントっていうのは。でそのイベントっていうのはなんかいろんな世界各国のアーティストをごちゃ混ぜに集めて、一堂に会して、まあ言ったらすき焼きの具をたくさんいろんなとこから集めて、そこからなんか新しい文化を知ってもらおう、新しい音楽を知ってもらおうみたいな感じでやってる特殊なちょっとイベントで、それで引き抜かれて、で、まあ、せっかく日本に来るんだからってことで東京の方でも公演やったりしたのがきっかけみたいなんだけど、 一応ソロでこのアントニオっていう人が一人やってんだけど、まあ公演でも一人で来てピアノ一台で、うん、その時には公演やったんだけど、ピアノも弾きながらさ、ピアノ自身を叩いて打楽器みたいな感じで音楽にしたりだとか、マイクで口笛とかをそのメロディーにしたりだとかっていう、まあ、即興的な感じで演奏したりしてて、で、ツイッターとかでもネットでも結構ね話題になったんだ、このアントニオ・ローレロのコンサートがやばかったみたいな感じで、まあ、そんなブラジルの人のねアーティストなんて普段はそんな注目されることないけど、割と評判が良かったみたいですごいなって思ってて、なんか割と俺らの愛知県とかってさ、日系人の方とか多くて、ブラジルっていうものに対してもまあ割と近いのかなって日本の中でも思うんだけど、その音楽も結構いいし、名古屋の久屋踊りとかでも時々ブラジルフェスみたいな感じでやってたりして、俺もちらっと見に行ったことがあって、で音楽もどれも良かったりするし、結構今まではそのアメリカだとかの音楽が中心に、まあ、知られてたのかなって思うけど、今いろんな国の音楽も簡単に比較的聴けるようになったから、実はなんか自分たちのそんなに関わりのないような国の音楽も面白い音楽があるのかなっていうふうに思って、ここからみなす音楽の他のアーティストだとかの音楽も結構聴くようになって俺も、で、あとね今年も結構夏一時期暑かったけど、夏に聴くといいね、やっぱなんとなくブラジルの
音楽、あ、そうなんだ、
なんか爽快感が
聴いてみたいな、
してて、そうで、さっきも聴いてたんだけど聴いてたけど、そうそう、ちょっとい
や、でもやっぱりこうやって盛り上げ
盛り上げ、まあ導入でね、
ちょっとこう、
ああ予約は
欲してから聞くのと、
あ違うよね、そうそう、さっき言ったみたい
に、
ね、
ビジネス流れてるのとやっぱりちょっと違う、
そうそうそう、だからいろいろ、ちょっともう一回さっきのやつ聞いてみようか、
それかと思って
全然違う、
ミス違うぞ
さっきのやつね、平井堅に似てるだけこんな感じの全楽器弾いてるじゃん、この人一人で、当然コンサートの時は全部はできないけど、暑い、ああもうなんか仕事行きたくねえなみたいに思うような夏の日にも行くし、お盆とか俺出勤なんだけど、それだけ休みじゃん、そうそう、ええなって思いながら、
ちょっと爽やかな気持ち
だな、まあ若干そのブラジルとかもすごい暑い国だけどさ、そういう気候とかも踏まえたなんか音楽が出てるとかされてるのかなとか、なんとなくそういうのもやっぱあると思うよね、ね、そう、だから曲も作るけどボーカルの歌うって人は割と、いないっていうか難しかったりするんだけど、 まりさ、うん、
ちょっと話違うんだけど、うん、歌とかあんまり聞いてないんだけどさ、うん、それとかもなんかあんまり、うん、ね、1万3000円借りてたりとか、うん、まあ、そしてちょっと、うん、使いなしも多いかなって気がするんで、うん、そうやってこれアプリになって見つけるのかなと思って、うん、分かんないな、
そうだね、なんで1万3000円買いなんだろうね。
もっと伸びてもいい。新しいんじゃない、比較的。ああ、2011年。
ああ、もう、ファンも有名な人なんだ、その。
ちょっとね、説明しだすと、やっぱみんな脱いでっちゃうんだけど。
そうだね、
うん。やっぱりね、さっきもちらっと話したけどね、うん、ネットってあんま使わないよね。多分、携帯もスマホじゃないよね、うんうんうん。やっぱね、結構ね、情報が仕入れやすくなったっていうのがあって、うん、このアーティストは俺は最初ラジオで知ったんだけど、うん、菊池成吉っていうジャズのミュージシャンがいて、で、ラジオやってるんだけど、その人が紹介したの、うん、で、他にもミナス派音楽のアーティストをいくつか紹介してて、うん、で、それで聴いてみようかなというか、まあその時に聴けた1曲がすごくよくって、うん、で、もっと聴きたいなと思って調べてみたら、うん、全部割と良かったんで、うん、まずダウンロードして音源を、はい、うん、で日頃聴いてたりして、で今度また調べてみたら初来日するっていうんで、じゃあコンサートにも行ってみようかなってことで行って、
は
い、
ああ、そう
ね、いや彼女と、
ああ、あれ福井に、
富山、
あ、ちょっと待って、うん、あ、そうか、そうか、
う
ん、ね、
そうそうそう、うん、行ってっていう感じで、まあまあなんかいいなと思ったら次に進むみたいな、良くないと思ったらもうそれ以上進まないみたいな感じでやってったら、うん、割と、うん、面白いものにたどり着くっていうか、
あ、うん、なんかアンテナが立ってるよね、うん、そう、常にこう、うん、新しいものをこう、うん、取り入れようっていう、すごいね、
うん、調べてそうかもしれない、
ね、うん、すごい、ね、そこのとこだとラジオ聞いてもなんか流したような感じで、ね、ザーモンでなんかその聞いてみようとか、多分ね、もうそこまでの行動力がないような感じ、
いや多分違うと思う、ね、さっき言ったみたいにその歌詞とか俺ポルトガル語だから全然わからないんだけど、やっぱメロディーがスッと入ってきたから好きっていうのがあって、違う部分にアンテナが張ってあるんだよね、
あ、そっか、うん、自分じゃなかなか探し当てれないアンテナで拾ってきてるので、こうやって紹介し合うと面白いね。
そうそう。意外とちらっと聞いてふーんって思ってた話が別のところで聞けたりとかっていうのもあるし、ラジオで流れたりすることもあるかもしれないから。
菊池成之さん、今年のタモリクラブに出てた。
そうなの。
空耳アワードに出てきました。
どうした、
しかもこのシギラボっていうキャップをかぶってるでしょ、うん、さっき紹介したものたちとも、ね、ああそうですね、ああ
すごいすごいね、
つながってる、
そうなんだね、多分最終的にはミシルだとかバックナンバーとかにもつながってくると思う
どっかでね、どっかでつながってくる
ね、同じ音楽番組に出たりだとか、
ああ確かに、